この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。最近小旅行にちょっとハマってまして、その普段東京に住んでるんですけども、東京から1時間ぐらいかければ行けるような場所で、最近ですと成田ですね。成田とか、あと成田の近くです、まあ、サハラって書いてサワラって読む場所があるんですけども、こういった場所にちょっと行ってみました。成田っていうとどうしても成田空港ですね。成田空港ができる前から京成線との往来は盛んだったんです。成田山とかすごい有名な場所だったので、もともとはその京成線っていうのは成田山に行く人の乗せるための電車だって、それがまあ成田空港ができたことによって成田空港行きの電車っていう風などうしてもイメージがまあついてしまった、まあ、そんな感じで佐原とか見てきて、すごいこう江戸の風情がこうまだ色濃く残ってるような場所だったんですね。もともと江戸とのその交易が盛んだったので潤っていた町だったみたいなんですね。はい、今日もよろしくお願いします。今日の雑学テーマはストラディバリウスについて知ろう。ストラディバリウスといえば高級なバイオリンのイメージがあります。2014年にオークションに出展され、落札されたビオラが4500万ドル、日本円にして46億円の値段をつけたことでも話題になりました。ではストラディバリウスがどのようなものなのか一つ一つ紐解いてみましょう。ストラディバリウスとは17世紀から18世紀にかけてイタリアのクレモナ市に住むストラディバリ親子が制作した楽器のことを言います。ストラディバリ親子は父親のアントニオ、子供のフランチェコ、オモボノの3人です。ストラディバリウスはバイオリンの制作数が多かったのでバイオリンのイメージがすごく強いんですけども、バイオリン以外にもチェロ、ビオラ、マンドリン、ギター、ハープなどの弦を弾く楽器を、まあ、主に制作していました。1680年から1730年くらいに製造された楽器が名器として今でも高値で取引されています。ストラディバリウスの楽器はイタリア国内でも人気で、国外の王族や貴族などがサポートしていたことで大変裕福でした。しかし地元の王族や貴族が他国のサポートによって裕福になっていくストラディバリ親子のことをあまり快く思っていませんでした。そのため父親のアントニオが亡くなった後はイタリアのクレモナ市内では使用しないことを条件として突きつけられてしまいました。またアントニオの死後、後継者が現れずストラディバリの製法は失われていきました。ストラディバリで働いていた楽器職人はクレモナ市を去っていき、クレモナ市で弦楽器の製造の伝統も途絶えてしまいました。現在のクレモナ市は再び弦楽器製造の町として復興していますが、これは他の地域から輸入された技術によって培われたものであり、ストラディバリの工法は残念ながら受け継がれていません。そしてこの工法が受け継がれなかったことを損失と考え、なんとか現代の科学をもってストラディバリウスの音色の秘密を解き明かそうという動きがありました。そしてその結果、バイオリンの表面に塗られているニスがその理由ではないかという仮説が上がりました。しかし21世紀の研究でニスが音色に直接影響しないという意見が出てしまいました。次は板の厚み、これが原因ではないかという仮説が出ました。しかし CT スキャンなどで中を見ると現代のバイオリン技術とあまり変わらないことが分かり、この仮説も否定されてしまいました。また200年の時を経て経年劣化でいい音になったのではないかという仮説も出ました。しかし200年前からすでに名器と呼ばれていたので200年前に称賛されたという事実を否定することができず、この仮説も崩れました。しかし単なるブランド化してるだけで音質は現代の楽器に比べてそれほど良くないのではないかという意見もあります。例えば 現代人に現代製造されたバイオリンとストラディバリウスの音色を聞かせると現代製造されたバイオリンの音色を好むという回答が多いという研究結果が出ています。そしてストラディバリウスの音色の再現実験は幾度となく行われていますが、その度に現代楽器の音色の方が優れているという結果が出ており、現代において200年以上前に作られたストラディバリウスの音色を称賛しているのは単なるブランドによって錯覚しているだけではないかという意見が強くなっています。まあ、正直申し上げますと、私自身もストラディバリウスの音色と現代楽器の音色を聞いてもその違いというのは分かりません。実際はどうなんでしょうか。すごく耳のいい方にこの楽器の音色を聞いてみたら、いや違うと、やっぱストラディバリウスは全然違うっていう風になるのでしょうかね。ストラディバリウス愛好家から批判が出そうな内容だったかもしれませんが、これはあくまでも、現代の研究結果、それからまとめられた情報によったものになります。以上、ストラディバリウスについてシロでした。テレビゲームモノマネコーナー。このコーナーは私がテレビゲームの音のモノマネをするという完全な自己満足のコーナーになります。今回紹介するゲームはストリートファイター2です。1991年にアーケードゲームとしてリリースされ爆発的なヒットを記録し、対戦格闘ゲームブームの礎を築いたと言っても過言ではありません。また様々なゲーム機に移植され、特にスーパーファミコン版は日本国内で288万本、世界累計だと430万本も販売されました。なんとこの記録は対戦格闘技ゲーム売上史上第1位を記録し、未だにその記録を破られていません。それでは今回はこのゲームの音のモノマネをしてみたいと思います。でってれでってれでで、ラウンド1ファイト。だけでーで、ハローケン、クッ、で、で、ハローケン、で、で、で、シャーリューケン、で、で、で、で、ハハハ、ビシビシ、ハハハハ、ビシビシ、ハ、ウー、ウー、ウー、ウー。You lose。はい。ラウンド2もやろうかと思ったんだけど、ちょっとここでやめます。はい、いかがだったでしょうか。まあね、もう声とかその効果音のこのビシッっていうね音をちょっと昔よく練習してた。まあ練習してどうするのかって別にどうもしないんですけども、まあこういうのをやってちょっと遊んでたことがあったので、まあちょっとここで試してみました。はい、以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。ストラディバリウスについてでしたが、いかがだったでしょうかね。え、どうしても周りが素晴らしい素晴らしいって言うと、実際はそのものに対して分からなくてもつい素晴らしいと言ってしまいがちですよね。これはそのものの性能の話なので、ストラディバリウスっていうブランドはもう間違いなくもう確立されていて、高値で取引されたりすることはもう当然のことだと思うんですけども、まあ正直申し上げると単なるまあブランド化しているところがあると思うんですね。じゃあ楽器の音色がいいかっていうと、やはりその現代の工法で作られた楽器の方が4世紀も前に作られた楽器の工法と比べて、私はまあ正直言うとそれほど優れていると思えないんです。この現代の工法によって作られたものの方が私は優れていると思います。単純にその高いからいい、安いから悪いっていうのではなくって、機能っていうものだけ見た時にそれほどの価値があるのかっていう視点で見た時に、残念ながらストラディバリウスには僕はそれほどの価値があるとは思えません。ご視聴ありがとうございました。